みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は背中にダイエットモンスターの気配をひしひしと感じている皆様のためのダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ダイエットモンスター半助氏はは
い
イベントに向けて修行中なのもしかして
なのか、あとはまた例によってスキャンダラスな世界に身を投じているかっていうところで姿が見えないですね。
イベントよりもてめえの私服だと。
そうですね、痩せたって言われたから肥やさなくちゃみたいなことを考えてる可能性が、
そこまでは痩せてないぞ。でも本当に中井先生お会いしてって半助さんに敬語を使うのもなんか悔しい気がしますが先週末お会いしてですね、
はい、
本当に痩せた感じはしたんです。
まあそれもすごいことに本人があまり気づいてなかったっていうのがちょっとまた衝撃的なお話なんですよね。
そうですね、2年前だったらドヤ顔しそうなところを少しこう心が清らかになった分だけ神様がダイエットの神様が彼を補足してあげたんじゃないでしょうか。
だから補足ね、見えているだけなのか実際補足になったのか半助さんしか本来分かんないんですけど、その人が気づいてないっていうとても悲しい出来事がありまして。
すごい成果なのにね。
はい、
だと思いますが、ぜひイベントで半助さん見て、うわ本当に痩せてると、ぜひあなたも体感してください。
ぜひ
長井式ダイエットメソッドです。
まあ3割ぐらい半助式が混ざってる気がしてちょっと怖かったりはするんですけれども、
まあ言うこと聞いてねえってことですか。
いいっすよって思ったことを優先的にやるっていう半助式ダイエットが、
うまいね永井先生。絶対ちゃんと丁寧にお客様に失礼にならないように持っていきますね。
いや
すごいわ。僕もまあ教える仕事してるので一応永井先生の凄さを感じるつもりなんですが、
いや
すごいな。どんな変化球投げでもちゃんと拾いますよね。
いやそんなことも半助さんはたまにキャッチャーフライとかを思いっきり打たれたりとかするので、本当に返しようがないことも多々ありました。
いやいや返してあるってって身内で褒め合うのもちょっと気持ち悪いですが、これは本当永井先生すごいですよ。
いや恐縮します、
今日はこのまま褒め殺し合いしながらお互いイベント前に体力を消耗してしまうのはあれなので長井式ダイエットメソッドを体感している方がもう一人、
そうなんです、
だったですよね。
はい、
前回ちょっと予告編をされておられましたが、その方からメールがいただいております。
はい、
その方はなんと
じゃん、
こんばんは猫好きです。
出演者かよ。
まあでもそうですね、半出演者みたいな準レギュラーみたいな感じですね。
もうかなりそうですね。
ですね。
続き読ませていただきます。
はい、
今週はなんと永井先生にメンテナンスで自宅に来ていただきました。
はい、
本当に行っちゃったんですか、永井先生。
はい、お伺いしましてというか結構前から話をいただいてたんですけれども、ちょうどスケジュールが合いまして、前回の収録の2日後に新婚家庭にズカズカとお邪魔するという状態で猫好きさん宅にお伺いしてまいりました。
新婚さんいらっしゃい出張バージョン
ですね。もいろいろな意味で自分の中で大事なものを思い出させてもらうことができた一日かなと思って、一番大きい感想はそこだったっていう感じなんですが、まあでも目的が変わってきちゃうので、猫好きさんがいろいろとスケジュールの都合上で、まあ何としても来月ぐらいまでにしっかり痩せておきたいっていうところで、まあ何かのきっかけになればっていうところも含めてと、前回渋谷のイベントにもね猫好きさんお越しいただいたんですけれども、
そうでしたよね、
十分な時間が取れなくて、なかなか細かいご案内をするに至らなかったところも含めて、
はいはい、
やっぱりちょっと徹底的に一日お時間使わせていただいてメンテナンスをしながら、あと猫好きさんがその決まった期間までに痩せるためのメニューを作らせていただこうということで、
はい、
足を運ばせていただきました。
すごい、移動距離どれぐらいなんですか。
あ、でも160キロとかそんな感じです。
あ、もうちょっとあるのかと思った。
はい、意外と、なので 猫好きさんがお住まいのエリアだと、僕昔波乗りをやっていた時に、
はい、
たまにポツンポツンって伺わせていただいたのに近いエリアだったので、
はいはい、あ、そういう距離、じゃあ心理的距離も、はい、あれですね。
そうですね、
はい、
割と、はい、あの、あ、久しぶりにこっち方面に足を伸ばしたな
って、はいはいはい、そんな感じでしょうね。
はい、
で、先ほどもちらっと言われましたが、多分半助氏以外男性リスナーの半分と女性リスナーの全員は猫好きさんがなんで痩せたいのか、痩せなきゃいけないのか、期日はいつなのかというのはなんとなく頭が入っていると思うので、
はい、
そこまで永井先生を、プロの永井先生をお呼びするまでそんなに焦ってるのかと。
そうですね、まあ、時間がなくて11月の末の、あの、お友達というか先輩の結婚式までに、
うん、
まず5キロ痩せておきたいという話を以前もされてたと思うんですけれども、うん、まあ、そこに行くまでにちょっとまあ日が迫っているのもあるのと、うん、なかなか一進一退の攻防を繰り広げる感じになっちゃっているので、ま
あ、受験前に家庭教師つけるようなもんですよね、これは。
そうですね、何かであのゴロッとこう変わるきっかけになればっていうところでお話があって、まあ、今回猫好きさんのところにお伺いさせていただいてっていう感じの流れがありまして。
でもごめんなさい、あのプロの永井先生のメニューでしょ、 いくら万円、すごい金額かかるんじゃないの。
ああ、まあまあまあ、でもあの、普通ですと僕があの、いわゆるメンテナンスって言って、
うん、
体を要は痩せやすい状態に作っていくためのお手入れをさせていただくときが、
うん、
大体まあ6000円の消費税をいただく感じなんですね。
うん。いや、ごめんなさい、もう僕最低でも8000円かと思ってた今。
ああ、あの、実はあの、僕の所属している会社の中のお店を通すと、うんうん、やっぱりあの最低ラインがそのぐらいになるんですけれども、
うん、会社通すともうちょっといきますよね、それは。
はい、なので僕は基本的に今ほとんど個人っていうことで対応させていただくことは限られた人数でやらせていただいてる感じなので、
はい、
通常だとあのやっぱり研修とかの業務の方が多かったりするので、
あ、はい、今までのお話聞いたらそういう感じですよね、
はいはい、あまり個人としてでのお引き受けっていうのは少ないんですけども、個人だとそのぐらいでやらせていただいて、はい、あとそれと別に今度あのその人のための痩せるメニュー作りっていうのをさせていただいて、
はいはい、
それがまた別に5000円の消費税っていう形で通常だとやらせていただいてるんですね。
そうだよね、本来なら永井先生を、毎日のトレーニングなら毎日永井先生をお呼びするのが一番いいんだけど、それは大変だもんね。だったらメニュー作っていただいて自分で後できるようにしておいていただいた方が結局いいよねっていうことですよね。
ですね、はい、であと何回かあの例えば自分で4回5回やってみて、
はい、
成果が出たかどうかのチェックも含めてお呼びいただくっていうケースだったりとか、
はいはいはい、
あと人によってもつどつどお呼びいただいて、
うん、
毎回毎回基本的にはみっちりマンツーマンでついてやらせていただいたりしてるケースも、
うんうんうん、
まあまあ本当にケースバイケースなんですけれども、
はいはい、
1回あたりで言うと大体そのぐらいの料金からで、
う
ちの、はい、だとお引き受けしてる感じなんですね。
はい、うわ、びっくりしました。もうちょっと、でも確かにそっか、7月のイベントの時の金額がね、そういう金額。
そうですね、そこよりはあの前回の渋谷のイベントの時はもう少しあのディスカウントさせていただいて、
ね、
だ
ったですよね、
はい、その日はご案内させていただいたんですけれども、まあ、大体通常だとそのぐらいでやらせていただいている感じです、
はい、なるほど、そうやったんですね。
はい、
はい、ではメールに戻ります。
はい、
その施術後体がすっきり、ボディラインがめっちゃ細くなりました。
よかった。
すっげえ、もういきなり成果を出す、さすが永井先生、
ありがとうございます。
遠いところわざわざ来ていただいて本当にありがとうございました。お聞きになっている皆さんも1畳半、畳1枚半のスペースがあればできる永井先生の施術、ぜひ味わっていただきたいです。ってお前は広告屋か。
ありがたいですね。
感じですよね。
あの、はい、あの伺った時には、
はい、
これ超番組でアピールしてくださいねっていうお話は1ミリもしてない
ので、あ、してない、はい、ご本人もそう思ってるようです。これもしかしてステマみたいな、今時で言うとそういうことになるんですか。
はい、
あれ、私なんか永井先生のしてますねということになっておりますが、
はい、
料金以上の間違いなく身になる施術をしてくださいますと。
ありがとうございます。
ことだったので旦那様もしていただいたと。
そうなんです。
で旦那様も同様にめっちゃ細くなっていましたって。旦那様は新婚さんいらっしゃいは、どんな旦那さんだったんですか。
ですね、あのものすごく背が高くて、
うん、
かつ足の長い
お
穏やかなナイスガイなご主人なんですよ。
え、なんかね、穏やかなイメージはあった。
はい、
この番組聞いてないよね、旦那さん。
ちょっとそうです、旦那さんは、なので、いきなり、僕が行った時に、誰が来たんだっていうテンションに近かったとは思うんですが、本当に申し訳ないなと思って。
まあね、一応新婚家庭の家に行く不遂な人ですよね、はい、これはね、社会的に見ると。
はい。はい、間に男と書いて、真男なのかっていう、ただ、ご夫妻で、僕、駅まで、電車を使って当日行ったんですけれども、はい、駅にお迎えに来ていただいて、
はい。
はい、で、一応、はじめましてっていうことでご挨拶をさせていただいたんですけども、はい、いきなり知らないやつを車に乗せて、自分の家まで連れて行くっていう行動を取っていただいて。
ね、本当にね、ご協力ありがとうございました。
まあ、でもご主人は、ご主人はっていうかそんなにお話を最初にいただいてた時よりも、全然細い状態だったんですね、もともと。
細いならする必要あるのか？
はい。でも猫好きさんがご主人もちょっと気になる体の部分があるんでっていうことで、お話をいただいてて、
はい、
まあせっかくなんでご主人もご一緒にっていうことで、本当に体のラインがみるみる変わり、気になるって言ってお腹がスッとへこみっていう感じで、非常に体型が変わっていただいて、その時点でやっと、あ、この人こういうことをする人なんだなと思っていただいて、若干打ち解けていただいたっていう経緯がありまして、
それはもう成功ということでおめでとうございます。
ありがとうございます。まあでも本当に特に僕が今やらせていただいてるのが、
はい、
結局一期一会なことが多かったりとか、
はい、
初めてである程度結果が出ないと、
うん、
もう次にお声がかからなかったりとか、
うん、
あとやっぱり何があっても痩せないんだみたいなことを思われてしまうことが多かったりするんで、
はいはい、
基本的にはどこに行ってもどなたが相手でも一回必ず結果が実感させていただけて目に見えてわかるっていうところを技術として提供するっていうのを、まあ根本的なポリシーにしてるんですね。
簡単に言われるけど大変ですよね。親しくなってない状態でしょ、まず。
そうなんです。だからいきなり行ってもものすごく心を閉ざされてたりとかしますし、あと何なのあんたはみたいな顔をされることがもう大前提で言ったりとかすることが多いので、
はいはい、
で僕が例えばそれをご案内させていただくときに個人のお客様はいいんですけど、
はい、
例えばご自身でもお店を持ってらっしゃったりとかある程度、
はいはいはい、大
きなお店を持ってらっしゃる方とかだと僕よりも全然人生経験も上の方も多いので、
はいはい、
で本当に美容の世界が魑魅魍魎が救ってる世界だったりするので、一筋縄で行かない方がたくさんいらっしゃるんですね。
なんとか先生とか言われてうさんくさい、ただ酒の場の仕切りがうまいだけみたいな人がいらっしゃったりしそうな気がしますよね。
はい、結構いらっしゃったりするので、そういう人たちだともう本当に鼻先でフンっていう顔を一番最初にされることが非常に多くてですね。
で、その人の心拍とかがきちっと客観的に見ろよっていうのを言いたくなるような状況だったりありえますよね。
はい、もう本当にそんな感じで一番最初はもう基本的にはどこに行くにしてもかなり針のむしろの上を全力疾走する感じ、
キャー痛そう、
はい、テンションなんで、それを考えると今回は非常に、やりやすかったっていうのはもちろんなんですけれども、猫好きさんのご主人自体がもちろん最初はどういう人だかわからないのでっていうことで、抵抗はあったのようなんですが、ある程度ちゃんと何でしょう、体で感じていただいた部分も含めて、一応ご納得いただけたようだったので、とりあえず打ち解けられた部分でとても気が楽だったっていう。
もうそれを聞くと余計におめでとうございます。
ありがとうございます。でも本当に猫好きさんがこう感じてくださってメールをいただけたのも非常にちょっと胸をなで下ろしました。
まあ確かにね、どう捉えられるかはね、またあれですもんね。
そうなんです。それがちょっととても大きかったので、
うん、
よかったですね。お二人とも喜んでいただけたのであれば、
はい、
とても良かったっていうのと、あとは猫好きさんのツイッターやってらっしゃる方だとご存知かと思うんですが、猫好きさんのいわゆるアバターの写真が猫の写真なんですね。
はい、
でその猫に初めて会いまして、
はい、ああ本当ですか。はい。
ものすごい可愛らしい猫ちゃんで。
はい、
なんかよくは分からないんですけど、僕結構気に入ってもらえたようで、お話とかをしている時でちょっと時間が空いたりする時に割と近くにずっといてくれたりとかしているようなので、
猫好きさんの猫に好かれた永井先生。
そうです。
猫疲れ。
そうですね、 猫疲れっていうのは、あの、漢字変換すると若干怖い感じはありますけど。
そうですね。
はい、一応でも愛された感は、あの、はい、そうあったようかなと思って、よかったと思って、あの、猫好きさんファミリーに、うん、あの、とりあえず受け入れていただけたんだなと思って、胸を撫で下ろせた一日だったっていう。
お疲れ様&おめでとうございます。
ありがとうございます。でもあの、猫好きさんがですね、はい、非常にあの、いろいろと、いわゆる歓待をしてくださいまして、
はい、
っていうのはおもてなしをすごくたくさんしていただきまして、
ほう、
僕あの一通り終わった後に、いつも猫好きさんツイッター上で、
うん、
お料理の写真を上げてらっしゃることが多いん
です。はいはいはい。
まあでもあれを見ていて、うん、あ、いつか食べてみたいなってあの軽く思っていたら、
うん、ご商売に預かりたいって書かれたことがありましたよね。
はい。
はい。
そうしたらその日ですね、用意をしていてくださいまして。
なんと。え、猫好きさんがそっちのプロの方
かと思う。あの、多分僕、人のお家に寄らせていただいて、
うん、
お食事をいただいたりした中で、
うん、
頭が7つぐらい抜けて、
うん、
美味しい料理をいただきました、今回。
へえ、見た目だけじゃなかったの、美味しかったんだ。
本当に美味しいお料理をいただきました。これはあの、猫好きさんのご主人が、もし太るんだったら無理がないと思うぐらい、美味しいお料理、あの、最初にお鍋をいただいたんですけれども、
はい、
そのお鍋に行く前に、うん、あの、お鍋に行く前にっていうか、お鍋の下ごしらえの時点で、
うん、
ものすごく細かいところまで下ごしらえをしてらっしゃったりするので、
え、なんか旅館の娘か？
って思うくらいなんですよ。あの、基本的には鶏肉が入ったお鍋だったんですけれども、はい、鶏肉ってどうしてもパサつきやすいんでって言って、
はいはい、
入れる前に塩麹とかにつけてらっしゃったりとかして、その塩麹もなんと自分で作ってらっしゃるっていう。
鉄道の適当鍋とは全然違うぞ。
びっくりするぐらい手が込んでいて。で、あと中にお団子とかも入っていたんですけれども、
はい、
お団子の中には当然あの豆腐が練り込んであって、カロリーを減らしてあったりとか、で、その中に、そうなんです。大きい、レンコンを大きめに切ったものを入れてあって、それであの食べた時に噛み応えがあるので満腹感が得やすかったりとか、
すげえ、猫好きさん、ちゃんと永井先生の教えを受け入れ、取り入れてるぞ。
はい、すごいです。で、野菜もたくさん入れてあって、で、あの、野菜を一回入れて、鍋がある程度空いた後に、今度は歯ごたえをお楽しみくださいって言って、割とシャキシャキな状態で野菜が食べられるように用意しておいてくださって、
はい、
それでまた、あの、美味しく野菜をいただけるっていうことで、非常に野菜をたくさんいただいたのと、
こちらも長い式ダイエットメソッドに忠実な鍋だぞ。
はい、ものすごくあの、
4割オリジナルにするやつと違うぞ。
ですね、あの、ものすごくだから考えてらっしゃいます。それがものすごい美味しいので、
うん、
で、ポン酢もその時によかったらって言ってつけ合わせてくださ
った。ちょっと待った、今、猫好きさんと永井先生でなんかお互いでこう、褒め合って宣伝し合ってねえか？で、この後猫好きさんなんか料亭出しますとか、そのうちじゃねえのか？
ではないとは思うんですけれども、はい、本当にあの、僕、社交辞令抜きでびっくりするぐらい美味しかったんですね。これはどこかで伝えておかなくちゃいけないと思いまして。
わかった。じゃあ続きを聞こう。うん。
はい。上級してる皆さんにはちょっとお伝えしたいなと思ってるんですが、ポン酢もご自身で作ってらっしゃるんですよ。
ポン酢を？
はい。
ポン酢を？
はい。
ポンと酢を混ぜて？
もうあの、自分でブレンドしてオリジナルの配合でポン酢も用意してくださって、なので、いわゆる酸味が強くなくて、
うん、
やっぱり非常にあの、お料理との相性も良かったりするんですが、
うん、
その次に驚いたのが、
はい、
鮭の酢締めとイクラですって言って、出してきてくださったんですけれども、
うん、
その鮭の酢締めも、
ごめんなさい、酢締めってごめんなさい、聞いたことがないんですが、
あの、僕もその時初めていただいたんですけれども、
はいはい、
いわゆるお酢で鮭を締める、浸して締めるっていう。
はい、酢で締める。
そうです。あの、はい、サバとかアジとかは酢締めをするじゃないですか。
はいはい、聞いたことあります。はい。
はい、それの鮭のバージョンで、
はい、
もう初めていただいたんですけれども、
うん、
それも美味しかったのと、
うん、
あの、そこにあったイクラがまたとても美味しかったんですが、
うん、
イクラはなんと、
うん、
猫好きさんご自身がおろされたっていう、まあ、おろされたっていうのは、イクラは筋子から、中の、
うん、
こう卵をポロポロポロポロとかき出す手間のかかる作業があっていくらになるんですけれども、
猫好きさんが産んだ卵じゃないんですよね。
ではなかったみたいなんですが、それもでもお友達からわざわざ鮭を送っていただいて、
だよね、だってなんで鮭があるんだって感じだけど、
はい、それをわざわざさばいてくださって、で、すじめも用意してくださって、いくらも用意してくださって、どれもが美味しかったっていう。
じゃあ猫好きさんはご実家の北海道からじゃない友達だ。
はい、お友達もやっぱり北海道にいらっしゃるんで、はい、ご自身の地元はまたちょっと違うところらしいんですけれども、
はい、
鮭のしっかり取れるところからわざと送っておいて
空輸されてきたんだ。
はい、
料理の鉄人かよって感じですね
って思うくらい全てが美味しかったです。あの半助さんが言ったら多分これうまいっすよって言いながら本当に皿を平らに綺麗にペロッと平らげるのを
ニコッとしそうですよね。
はい、イメージできるぐらい本当にものすごく美味しかったです。
でおかわりありますよって言われたらニコッとしたままこう手を差し出しそうですよね。
はい、かもう自分でガシガシ持っていくって絵が浮かぶくらい、
あ、いいっすよ自分で取りますよとかなんか言いそうだよね。そんなところが気が利きそうだけど、
はい、そんな美味しかった。お食事をいただきまして、
うわ、はい、
であの帰りにまたそれをお土産にしてくださって持たせてくださったんですけれども、
うん、
僕完全にあの状況としては浦島太郎みたいな感じになってましたから、
うん、
竜宮城に行って艦隊を受けてお土産を持ってきて、
うん、
帰って来させていただいて蓋を開けたらすごい土地を取るんじゃないかと思うぐらい、
うん、
ものすごくおもてなしをしていただきまして。
猫好きさん若いのにね、
びっくりしました。あのものすごく気遣いができてっていうか、あのちゃんと人をおもてなしするっていうことを、
うん、
あの今までも初めてでは当然ないですし、
うん、
ちゃんとやり方、
そうだよね、う
ん、はい、正しく相手が喜ぶっていうことを分かってらっしゃるっていうことをすっごいあの痛感させていただきましてというか、だからあの本当に帰って何しに行ったんだっていうくらい楽しませていただいて、猫好きさん宅を後にした感じで非常にあの美味しいお料理をかつヘルシーにいただいて、
はい、
あのその前にいろいろと猫好きさんがトライしているあの例えば酵素の、
はい、
なんて言ったらいいんだろう、水で溶いたりするとものすごい泡になる、
はい、
うーん、ドリンクみたいなものがあったんですね。
酵素のドリンク、
はい、であの味見してみますっていうのでちょっと僕味見させていただいたりとかしながらっていう猫好きさんがなので普段ダイエットをしている取り組みがどんな感じなのかっていうのも全部見せていただいて、
はい、なんかイメージの中料亭から急になんかラボラトリーみたいになったんですけども、
あ、でもあのちょっとあの多分その酵素のサプリメントじゃないんですけれども、
はい、
酵素泡のドリンクみたいなのが、
はい、
泡がすごく立つので、
はい、
それを飲むと割と少ない量で満腹感が得られるのでお食事も抑えられるみたいな話があって、
はい、
でお食事の前に僕それを食べさせていただいたんですけれども、
うん、
結構やっぱり途中でお腹がすごくいっぱいになってきたんですけれども、でもその時にやっぱりちょっとお腹がいっぱいでこの後ご飯どうしますって言ったんでお腹いっぱいなんであの少しいただければっていう話をしたら、
はい、
その時に出てきたご飯があのカニとイクラが驚くほど乗っていて、またそれがびっくりするぐらい美味しくてお腹がいっぱいだって言っているのにもかかわらず結構ペロリといただけたっていう、
すごい
本当に美味しいお料理をいただきに来たのかって思うぐらいの感じで、
はい、
結構だから本当にあの一日中とは言わないですけど午後の時間から、
はい、
本当に夕方までずっとあの一日中お邪魔して体の動かし方だったりメンテナンスをさせていただきながら時間過ごさせていただいて、
はい、
でその後猫好きさんがあ、じゃあこれからジム行きますっておっしゃって、
うん、
でその後ジムに行くっていうので僕もそのままの流れで送っていただいたりとかしながらっていう感じだったんですけども、
はい、
多分あのメニューを作った時点で、
うん、
そこそこしんどいことをやっていただいたと思うんですけれども、
はい、
そこからさらにジムに行って動くっていう非常にポジティブな状態になって動いてらっしゃったんで怪我だけ気をつけてくださいねってお話をして帰ってきたっていう、はい、
ちょっと安心しました。ということで猫好きさんパワーをいただいたという一日がありました
ですね。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。というか本当に非常にあの楽しい時間を過ごさせていただいて、
はい、
でまあね、あの体にちゃんと結果が返ったのであれば、
うん、
あとはそれを続けていただいてぜひスケジュール結婚式までに間に合わせていただいて、
うん、
細くなったところでぜひ綺麗なドレス姿になっていただければっていうことで、
いい話やね、
はい、まあ、その後僕はあのまたちょっと東京の方に戻ってきてとあるところに寄ったりした中で、
はい、
またいろいろと会ったりとかしたんですけれども、
永井先生は帰りにどちらに寄られたんですか。
はい、あの僕はですねあの東京都の、
はいはい、
新橋、
へ
ー、 JR 新橋駅の南口から降り立って、
はい、
東京に出てきたと思って、
うん、
こうついついあの田舎から出る人は上を見上げるんですね。
ほうほうほう。
で上を見上げるとだいたい角度にすると22度ぐらいのところに、
うんう
ん、カラオケの鉄人って書いてあるところがあったんですね、ビルに。
なんか聞いたことがある。
そうなんですよ、あれと思って、
うん、
ちょっとそこまで吸い寄せられるように、ちょうど本当にあの直線上で200メートル弱ぐらい歩いていくともうたどり着けそうな感じだったので、あれ何か聞いたことがあるなと思って、うん、
もしかしてそれは
僕らが開催させていただくイベントの会場のカラオケの鉄人新橋店だったんですね、これが。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということで永井先生に下見をしていただきました。
はい、
まずは告知させていただきます。
はい、
この番組のイベント、みんなで動いて食べて大忘年会シャープ37ダイエット2012
よっ。
先週まで申し込みゼロでした。
はい。
日程は2012年11月11日日曜日。前回まで申し込みゼロでした。
はい。
めでたくないか。そして第1部です。
はい。
場所は今永井先生が教えていただいた東京都港区新橋 3-12-3 アスティル新橋ビル5階。具体的に言うとこうですが、実際は新橋駅南口から降りてすぐと。
そうですね、もう本当に直線で200メートル弱っていう感じでまっすぐ歩いていただくと分かると思います。あの僕と同じように、
うん、
東京は明るいなって思いながら上をちょっと見上げていただくと、
うんうん、
大きくカラオケの鉄人って書いてあるので、そこをめがけて直線で歩いていただければ間違いなくたどり着けます。
もう迷わせないどころか迷えないぐらいすぐ分かる。
そうですね、もう本当にあの誘導看板かのごとく大きく書いてあるので、もうそこを目印に行っていただくとそのビル自体が、
あ
のカラオケの鉄人さんが入ってらっしゃるビルなので、
もう迷えるもんなら迷ってみろって感じですよね。
ですね、あの本当に目をつむるか何かあのいかがわしい人たちに誘われて違うお店に入っていかない限りは迷わないと思います。
それぐらい分かりやすい会場だったんですか。
ですね、本当にあのびっくりしました。あ、これだったら本当にあの初めて来た方でも安心して、うん、会場まで迷うことなく来ていただけるなと思って、そこはとても安心しました。
すごいですね。
すごいですね。
その幹事の鉄道がまだ一度も見たことがないという場所を抑えてるという時点でちょっとおかしい気がするんですが、
いやでもあの見なくてあそこを抑えられているのだとしたらものすごく名幹事だと思います。
素晴らしいですね。ありがとうインターネット、ただ調べただけです。
本当に素晴らしいです。
ということで一部の会場は、東京都港区新橋 3-12-3 アスティル新橋ビル5階のカラオケの鉄人新橋店です。
はい、
料金は前売り税込みで5000円となっております。
はい、
で、その下見をしていただいて永井先生にちょっとやっぱり女性のトイレとかっていうか着替える場所とか、
はい、
ね、あとまあ多分そういう50人入るようなホールがあるぐらいだから大きくて、その場所をつまりカラオケの鉄人新橋店までたどり着いてもその後の場所が分かんないとかあったらあれですよね、ということで下見をお願いしたんですが、どうだったですか。
はい、ですね、基本的にはそのアスティビルの、
はい、
まあ、1階っていうか地上に面したところにエレベーターありまして、
はい、
そこであの乗り込んでいただいて、
はい、
丸5って書いてあるボタンを押していただくと漏れなくチーンと開くとそこがカラオケの鉄人さんの店舗の中なんですね。
エレベーターの扉が開くとカラオケの鉄人さん。
そうです、もうそこはカラオケの鉄人っていう感じで、もうすぐ左手にフロントが見える感じになりますし、そのいわゆる僕らが会場にしようと思っている場所自体が、
うん、
本当にエレベーターから5メートルの距離に見えるぐらい正面にあるところなので、
うん、すごい、
ものすごくわかりやすいです。
もう迷えるもんなら迷ってみるわ。
はい、あの迷えるとしたらエレベーターで違う階に降り立ってしまうぐらいしか考えられないぐらいわかりやすいです。
すごい、そんなにわかりやすいんですか。
もうとてもわかりやすいので、これはもう本当にあの安心して初めてでも全然迷うことなく来ていただけること間違いなしです。
はい、そうだったんですか。はい、そして鉄夫がもう一個お尋ねしたのはですね、なんとドリンクが
飲み放題となっております。
素晴らしいけど、あんまりここで飲みすぎてタッポンタッポンにしないでね。
まあでも汗はかくと思うんで、水分はそうですね、しっかり取っていただ
くっ
ていうことで。あとはまあその後ね、2部がありますので、2部に備える方は、必要最低限の水分だけ取っていただいてっていうことで。
そうですね。あとそうだね、2部美味しいビールを飲みたいがために無理に断食的に飲むのを我慢するのもやめようねっていうことですね。
そうですね、結構多分我慢をしなくても、美味しいビールがいただける状況になるかなと思っているので、まあ、そこは水分を無視せず、はい、取っていただいて。
ということで、第1部がカラオケの鉄人新橋店。今のところ素晴らしい会場だそうです。
はい、そうですね、で、お着替えに関しても、
はい、
ちょっとですね、別のお部屋を取るっていうのが当日のお店の混み合いによって確約ができないっていうことではあったんですが、
はいはい、
女子のおトイレが十分なスペースを持っているっていうことで、僕はすみません、ちょっと中の方は拝見できなかったんですけれども、
そうだね、うん、
はい、そこででも着替える方も普通にいらっしゃるし、そこのトイレは普通に使っていただいて着替えていただいても全然大丈夫ですということで了解をいただいておりますので、
はい、
もうそこで現地でお着替えをしていただいてお越しいただくということであれば、もう全然問題なく使っていただけるということでお話を受けたまわっております。
おお、そして永井先生が見ていただいたもう一つのポイントが、なんかお店が綺麗だったんですか？
そうですね、そのカラオケの鉄人新橋店さんがまだ割と新しかったりするので。
うわ、じゃあトイレも綺麗そうですよね。
そうですね、おトイレも綺麗でしたし、その会場にしようとしているスペースの方も、
はい、
割とまだ本当にたくさん使われているって感じもなく、非常に使いやすい綺麗なスペースっていう感じだったので、
はい、
もうそういう意味で気持ちよく体も使っていただけるかなっていう感触を持って帰ってまいりました。
下見ありがとうございます。お疲れ様でした。
ありがとうございます。
第一部の会場、まあ、カラオケの鉄人新橋店さん、なんかいいお店だそうです。
は
い、
そうですね、でも僕実際にその場に行っておけた方がありがたかったかなと思ったのは、
はい、
そこで何をやろうっていうのが、極端な話、はい、床の材質とかでも変わってきたりするんですね。
なるほどね。プロが見るのはそこなんだね。
はい。まあ、あと、スペース的な広さだったりとかで、
はい、
何をしようっていうのを当日固める上でものすごく参考になったので、すみません、ご参加、もうお申し込みいただいてありがとうございますの方はもちろんなんですけれども、
はい、
これからちょっと申し込もうかなというふうにお考えくださってる方も、
はい、
多分、まあ、汗を拭くので皆さん、フェイスタオルみたいなものをお持ちになるかと思うんですけれども、
はい、
とりあえずタオルを必ずお持ちいただけるとありがたいなと思っております。
でっかいタオルということですか？
普通の、いわゆるフェイスタオルって言って、ちょっと長方形の横が長めになっている、
はいはい、
タオルを1枚、フェイスタオルって言うとハンカチ状のものをお持ちいただく方もいらっしゃるかもしれないんですが、
はい、
本当に普通の一旦木綿の形をしたタオルって言ったらいいんですかね。
はい。ビジネスホテルに泊まった時にでっかいバスタオルともう一個ちっちゃいタオルがついてくる、あんな感じ。
そうです、そうです。それのちっちゃい方をお持ちいただければっていうことで。
はい。じゃあタオルを忘れずに、
はい、
マイタオルを持ってきていただきたいですね。
はい、お願いいたします。
床が硬かったということですが、靴系はどうしたらいいんですか？
あ、基本的にはその場所が、うん、そのまま何でしょう、いわゆる土足の状態で入っていくスペースだったりするので、
はいはい、
普段皆さんがもし靴の履き替えをされるのであればその方がとは思うんですが、
はい、
お越しいただくときに動きやすい靴で来ていただければ靴の履き替えをされなくても大丈夫かなと思っております。
ほうほうほう。
ただちょっと革靴だったりとかすると動きましょうって言ったときに、
はい、
ちょっと滑る可能性がある感じの床だったので、
はい、
できればそこをそうですね、スニーカーみたいなものでしたりとか、
はい、
あとは何か履き替えとかをご用意いただくのであれば体を動かすときに履くような靴っていうことでご用意いただけるとありがたいかなと。
はい、わかりました、ありがとうございます。それでは今のところ第一部参加ご予定の方は、フェイスタオルを持ってきてくださいと、はい、で靴は動きやすい靴でということで、でよろしいでしょうか？
はい、お願いいたします。
はい、そして告知の続きです。
はい、
第2部は時間18時から21時まで、場所はワンフロア上がります。
はい、
白木屋新橋カラス森口店です
よ
っ。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらも店新しくなってますので綺麗なはずですよね。
そうですね。で、実はね、新橋駅南口から降りて見上げるとカラオケの鉄人って書いてある看板があるっていう話をしたと思うんですが、
はい、
その上に、白木屋ってものすごく大きく書いてあるので、
すごい。
目印にしていただいても、間違いなくお越しいただけるっていう感じです。
じゃあ、カラオケの鉄人という単語か、白木屋という単語のどちらかだけ覚えてるだけで迷わずにたどり着けそうなんですね。
はい。それを目安に、ひたすらそこに向かって歩いていただければ、土地勘とか、多少、地理に弱い方でも全然つきます。
もう、鉄道みたいに、ほぼ初めての東京なのに、ずっと来たことあるぜ、俺は東京もんだぜっていう顔して歩いても大丈夫ですね。
全く大丈夫です。ただ一瞬だけ上をこう、チラッと見ていただいて、あそこに看板があるなと思って、そこを目安にしていただければ。
そこだけはチェックしておけば。
はい、間違いなくたどり着けます。
もう当日、カラオケの鉄人という字と、白木屋という字を見ると、みんなのダイエットに見えるはずですね、多分。
そうですね。でも多分カラオケの鉄人さんの受付の方にはオフ会の方ですかって言われるんだなっていうのが僕下見に行った時に、
はい、
一応これこれこういう形で予約を当日取らせていただいてる鉄尾という名前で予約を取らせていただいてると思うんですがっていう話をしていて、
はい、
中でいろいろと見させていただいたり、
はい、
いろいろなものチェックしていったら、うん、ちょっとやっぱりフロントの若いお兄さんがついててくださったんですけれども、
はいはい、
ちょっと口角が少し半分だけ、片側だけ上がりながら、
うん、
オフ会かなんかですかっていう。でも、ものすごい否定のしようもないので、
うん、
そんな感じですって言って帰ってきた、
うん。そうですよね。かなり、ただこんなに動くオフ会とは思っていないでしょうけれども、
そう
間違いではないですよね、確かにね。
きっとイメージとしては、割と、はい、いわゆるおたげみたいなのをやる人たちのオフ会なんだろうなって思ってるので、口角が半分上がった状態で質問されたんだと思っているんですけれども、
なんか踊ったりするのっていうのを我慢してる半笑いだったんですね。
そうです。ただそれを否定するのにも時間がかかるし、
うん、
もういろいろと面倒くさいので、
うん、
そうです
そうですと言
っちゃったので、
うん、
皆さんも最初にオフ会ですかって聞かれることだけは若干気持ちに留めておいていただいて、
うん、そうですね。そうなんだね。鉄はおたげの主催者だと思われるんだね。
そうですね。とりあえず終わるまではそう思われている可能性が今のところ高そうでした。
はい。皆様、今のお話ちらっと出ましたように、今回、九州の鉄王が、九州在住の鉄王が幹事になっておるんですが、なんとですね、私、17、18年、下手したら20年超えるかもしれない。
はい。
本名で予約をしました。もうこの変わった名字なので、場所を抑えるときに、鉄王です。は？というやり取りがもう嫌なんですよ。
はいはいはいはい、はい。
なので領収書を本名でもらうときでさえ直前まで私横寺という名前で普通取るようになってるんです。
あ、そこはもうある程度ハンドルネームみたいなものが決まっていてっていうことなんですね。
は
い、
偶然思いついた名前なんですけども、横寺はどう電話で言っても間違いなく横寺で、漢字も横に寺を書いてくださって。
そうですね。
はい、もう鉄夫はね、いくら説明してもなんか銭をって書かれたり、鉄の字間違えたり、ひどい時には郵便物で金編だけワープロで打ってあって作りのところがない。
ありますね、ありますね、
はい、はい、そこに手でですね、明らかにぐちゃぐちゃぐちゃっと書いてるってですね、郵便屋さんがそれを私に届けて成功しているというね、
はい、すごいですね。本当に郵便の事業者の皆さんは素晴らしい
回答、素晴らしいですね、見抜いていらっしゃると。これはどうせ鉄道だろうと。学校の先生から錦織と呼ばれてそうになった時とかもあったりね。
ああ、そうか。
本当に名前で嫌な思いをしているので、もう横寺ですと。で、領収書をもらう直前で本当は名刺を出して、すいません、実は鉄道だったんですと。
なるほど。
をするんですが、今回、もう本当に20年ぶりぐらいに鉄道で予約をしております、はい。そうやって本名を出した時に、おたげだと思われるんですね。
はい、すごくちょっと軽くニヤッとされたんですけど、うん、まあお店のお兄さんも、うん、やっぱり若干ギャルが入っている感じだったりするので、余計に、なんかこいつらいい年しておたげのオフ会とかこんな東京とかでやるのかよみたいな顔を若干されたんですけれども、うん、まあ皆さんも若干そこは僕らと同じ思いを一回共有していただくっていうことで、
もう思いっきりそのお兄ちゃんの前でムーバレックス第4番腰グイーンさせたいですよね、全員でね。
そうすると多分帰りにこれって何のオフ会だったんですかとか聞かれそうな感じがすごい
してます。そうですよね、本当にね。
でも対応はものすごく 優しいですし、ジェントルですし、案内も多分間違いなくしてくれるので、雑な扱いは受けないと思います。
ありがとうございます。それも中井先生のおかげです。
とんでもございません。
ということで、カラオケの鉄人のスタッフの方に見せつけましょう
ですね、うん、本当になので、割と健全な集まりだったんだなと思っていただいて、
はい、
みんなでエレベーターに乗っていくっていう形で、
はい、実はあの後、私の涙が効いたようで慌てて申し込みをいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。古来からの伝統のお願いの方法、泣き落としと
言った、泣き落としとれたんですね。もう本気に泣いてしまいましたがありがとうございます。
いつもお申し込みをしてくださろうと思ってはいたんだけれども、はい、まあまあまあそんなに焦らなくていいかと思っていたけれど、うん、実は哲夫さんの前回の涙の訴えを聞いて、うん、あ、これは早くお申し込みをさせてもらわなくちゃっていう流れがあったんだなっていうことで僕は捉えているんですけれども、
はい、哲夫が泣いたと。で、元応募をいっぱい集めてみんなで動きたいですよね。
そうですね。で、スペースも割と広いので、
はい、
逆に今のままの人数で行くと、
うん、
かなり真ん中、広いスペースのすごい真ん中の方でみんなで集まるみたいな感じになっていて、
うん、
あいつらあんな広いスペース使ってるのになんであんな真ん中に固まってるんだって思われちゃう感じがするんですね。
そうですよね。ぜひいっぱい集まって、はい、みんなで動いていきたいですね。
ぜひ。あとはもう本当に皆さんそれぞれやっぱり痩せたい場所だったりっていうのはあると思いますし、
はい、
あとまあこれは猫好きさんのお宅にお邪魔した時にもちょこっとお話をしたんですけれども、
はい、
例えばお腹が痩せたいっていう単語をポンって出しても、
はい、
腹筋をすることがお腹が痩せることにつながる方と、
はい、
実は歩いたり走ったりすることがお腹が痩せることにつながる方とっていうのがいたりっていうこともあって、
はい、
本当に皆さんが希望をそれぞれ持ってらっしゃっても、もしかしたら自分のやっていることと変化をさせたい目標が一致してないケースっていうのが割とあるんだなっていうのを実感したんですね。
はいはいはい。
なのでそういった部分をちょっとその日はお持ち寄りいただいて、
うん、
できればいろいろなことをご案内しながら、うん、体を動かすきっかけをつかんでいただいて、
はい、
また次の日につなげていただいて、痩せるためのヒントをたくさんお持ち帰りいただきたいなと思っておりまして。
そうですね、はい、あと私も半助さんももう早い時期に永井先生に見ていただいた人間じゃないですか、
はい、
なのでもう今は数さえやればいいっていう形でふざけて半助と成果発表したりしてますが、考えると永井先生に見てもらってないほとんどの方の場合、やっぱりこの動きをして効果があるのかないのかが探り探り、また素人考えで、さらに探り探りで素人判断でっていうことにならざるを得ないじゃないですか。
そうです ね。あとやっぱり動きってどうしても自分がやりやすいように動いていくっていう癖を、はいはい、出してしまうので、
はいはい、
本来の形と違うって、半助さんオリジナルのムーバレックスになっていそうだったりとかっていうのと同じ感じがあるかもしれないんですよね。
うん、で一番最初の頃に永井先生言われてあったように、そのやっぱり合う合わない実際あるし、いくら第三者がこれあなたに必要ですって言ってもどうしても合わない。例えば私の場合、もっとプールに行くんだろうと思ってたんですが、プールは合わなくて歩きの方が意外と合ってたとか、
はい、
いうところまで行くと、本当に何も知識のない人間が自分に合った行動を運動を見つけるのってかなり奇跡に近い確率じゃないですか。
そうですね。で、例えばいわゆるスポーツジムとかに行ってそれを話をしても、
うん、
なかなかその通りに提案してもらえることも難しいですし、
うん、
その提案してくれる方との相性もあったりするので、
うんうんうん、そこも相性も確率として下げる要因ですよね、やっぱり。
そうですね。イメージとしては美容室とかに通われる方だと分かりやすいかもしれないんですけど、
はい、
自分のしたい髪型があって言っても相手の美容師の方に伝わらないとか。
伝えられないよね。
はい。多分そういった部分でギャップが生まれてしまうことが多かったりとか、あと自分がこうしたいと思っていたのに、実は全然違う方法を取った方が早かったんだって気づけることも多いと思うんですね。
はいはいはい。
なんでそういったものを持てる機会にしたいなと思って、そういうことを皆さんがちょっとでも感じてくださって、次の日から痩せるための、あ、こうやっていけばよかったんだっていうのを思い返したりとか気づいていただけたりっていう機会にしたいなと思っているので、
うん、
ぜひちょっと皆さん痩せたい部分っていうのをお持ち寄りいただいて、
はいはい
はい、それにたくさん応えつつ、
うん、
体を使っていきたいなと思っております。
本当に 私は本当に早い、もう繰り返しますが、永井先生から早い時期に見ていただいたので、あと本当に回数だけやればいいというのがやっぱりのほほんにつながれてたんだと思うんですね。
はい。
これちょっと最近まで本当にありがたみに気づけてなかったので、今、ありがたさと申し訳なささと、なんか皆さんにも、リスナーの皆様にも申し訳ないな感があって、なのでやっぱり、もう僕も半助さんもこれさえやればいいっていう、あとは回数いければいけただけいいっていうのがあるのが、のほほんといけて、また僕の場合食事制限もしなく全然してないおやつも食べてるというところにつながる、はい、やっぱりこれが何やったら痩せるんだろうが分かんなかったらやっぱり食べるの減らすのがまず先だろうって確かに思いますしね。
そうなんですよね、うん、であの食べるのを減らすっていう痩せ方って、うん、基本的にはものすごく一時的だったり、うん、短期的にしかキープできないこと、
そうそう続かないですよね。
はい、それがやっぱりどうしても痩せていく上で矛盾点になったりとか、食べるものを抑えるダイエットっていうのがやっぱりリバウンドを招きやすいっていうのもありますし、リバウンドは本当にすればするほどその次が痩せなくなっていくので、
結局それはあの続けられないから一旦ここで目標を決めてゴールってしないと後が持たないぜっていうことにもありますよね。
そうですね。なのであのいわゆる役者さんとかが役作りで体重を落とすって言ってもずっとその体重ではいないっていう感じに近い、
はいもう単純に未来が暗いですよね。これこの制限を一生しないといけないのかとか思うとね、嬉しくはないですよね。
そうなんですよね。だからそういったものを感じずに、うん、自分である程度やっぱりあの食べることっていうのも基本的にはでも一生のうちでできる回数って決まってくるじゃないですか。
はい、
だからやっぱり一回一回楽しめた方が良いなと思っているのと、うん、あとはそれに対してどうやったらじゃあ自分が食べることも楽しみながら、うん、体をそんなにあの大きく肥やすことなくいけるんだろうっていうのが見つかると、
はい、
すっごくあの楽ですし、本当にあの負担が減るかなと思うんですね、うん、精神的な、
はい、本当にそう思います。もう私がそこは声を大にして体験者としてお伝えできると思います、
はい、
少なくとも未来が暗くないし、運動がそうですね、運動が全然楽しくない僕でもウォーキング少し楽しいと思えるぐらいにはなってる。そしてこれやれ食べるものは全く制限してないから暗くはないでしょ、単純にね、
はい、
で美味しいもの食べられて健康でもあるっていうのもあるからやっぱり明るい方じゃないですか、食事楽しみだし、
はい、
で動きも少し楽しいし、ただ回数さえやればいいっていうのがあるから、で成果が出て皆さんから褒められるでしょ、
はい、
だからやめる理由がないですよね、このまま続ければいいだけですよね、う
ん、ですね。あとはやっぱり本当に今哲夫さんが言われていたのと、はい、あと半助さんが痩せた痩せたっていう話になっているのと同様に、うん、やっぱりあの実際に痩せた方のお話を聞いたり姿を見るっていうのは、
はい、
かなりモチベーションとしても上がる部分は大きいんだなっていうのを僕よく見ているので、
はいはい、
それは大きいなと思います。言っても半助さんも10キロとか落ちてる人ですからね、うん、実はそれだけでもとても大きいですし、あの哲夫さんが前回の渋谷のイベントの時も、
はい、
以前の写真を持ってきてくださって、
はい、
で今のご自身と比べてみるっていうことを当日参加いただいた方にしていただいてたんですけれども、
はい、
ものすごい驚きの声が上がってたりとかしてましたもんね。
女性陣はチェックがすごいですね。
でもまあまあそれを、ね、驚けるぐらい、
はい、
変化をするっていうのを目の当たりにすると、はい、あ、じゃあ自分も変われるって思う部分大きいと思うんですね。
うんうん、そうだったら嬉しいね。はい。
きっちり痩せた方に2人会えるっていうだけでも、実はイベントとしては、かなり意味があるなと思っていて、
はい、
下手したら僕が話をするよりも、実際に痩せた人のビフォーアフターとかを見たりする方が、人によってはものすごく影響を大きく受けることがあったりするんですよね。
そんな形で少しでもお役に立てると嬉しいですが、でこの第2部の方で、
はい、
ね、一応というかメインは牛すき焼き食べ放題、
はい、
8000円となっておりますですが、この中でぜひビフォーアフター大会やってみたいですよね、
はい、そうですね。なのであの、うん、今の自分と過去の自分であの、うん、どっちでも良いと思うんですね。以前細かったけど今こうなりましたとか、
うんうん、
以前すごい大きかったんだけど今これだけ細くなりました。どちらでも構わないので、
うん、
ビフォーアフターをちょっとぜひ皆さんでやってみたいと思うので、
うん、
お写真だったりとかっていうのがね、あのみんなで確認できるものがあったら、
はい、
ぜひ当日お持ち寄りいただいて、
楽しい忘年会になりそうですね。
多分あのものすごい
ことだ
と思います。
そして白木屋さんのバイトのお兄ちゃんがこれ何のオフ会ですかって、 まさかダイエットのオフ会とは思いませんよね、これに関しては。
そうですね。あとはまあダイエットのオフ会ですって言いたい感じもあるので、うん、あのお店の人が呆れるぐらい、うん、当日お肉とかを頼んでいただいて、
うん、
あの当日あのすき焼き食べ放題を今回コースとして用意させていただいておりますので、
はい、
本当にあのお店の人がまたそこに持っていくのかよってうんざりするぐらい召し上がっていただいて、
うん、
だからこれ何のオフ会だったんですかって言われて、あのダイエットのって言って目を丸くされたいっていう、
いいですね、いいですね、
思いまして、
はい、こういう形で2部も楽しく盛り上がりたいと思っております。
ぜひぜひ。あとはもう本当にね、皆さん自身っていうかね、あのそれぞれ聞いてくださってる皆さんがお顔を合わせる機会っていうのも、
はい、
やっぱりあの今回は大きなテーマの一つとしてありまして、
そうですね、はい
はい、なかなかあのたくさん皆さんいろいろなところで聞いてくださって、本当にあのこの番組に関しては海外で聞いてくださってる方もいるくらいだったりするので、
はい、
本当になかなかね、皆さん本当に一堂に会せればいいんですけれども、ちょっとやっぱりいろいろ難しかったりするので、せめてあのお会いできる時に、
うん、
それぞれまたね、あのお仲間をとしての絆を深めていただいて、
はい、
多分前回の渋谷のイベントでもそういった形で仲良くなられた方がツイッター上でお互い励まし合ったりしているのを結構、
ね、
はい、見かけたりするので、
はい、今回もっとそういう機会にもっと広げていただきたいですよね。
ですね、
はい、まだ多数お申し込みいただけることが可能となっております。
はい、大絶賛受付中でございます。
大絶賛です。もう鉄を泣いても構いませんというぐらい、まあ、お察しください。
はい、もう、はい、あの土下座でよければいくらでもするぐらい
ね、
お越しいただきたい、
お待ちしたいという気持ちはもう本気でございます。
はい、まあ、あと本当にあの楽しんでいただけるだろうという手応えというのもある程度ありつつっていう、それはもう僕らだけじゃなくて、
はい、
一応今のご参加表明してくださって、
はい、
いらっしゃる方とかお申し込みいただいた方の面々を見ると、当然初めてじゃない方、初めての方もたくさんいらっしゃるんですけれども、
はい、
あ、なんかすごく楽しくやれそうだなっていうのが皆さんのメッセージから伝わってくるので、
そうですね、はい、
はい、とても楽しい一日になるだろうという前提のもと、
はい、
ぜひぜひ皆様のお申し込みをお待ちしております。
はい、初めての方でも怖がらずに、ぜひお越しお申し込みください。
ぜひ、
はい、前売りの受付フォームです。2012年の11月2日金曜日の23時59分までとさせていただきます。はい、こちらで第1部、はい、第2部合わせて申し込みいただけますと、さらに、お安くし特別料金といたしまして12,500円という形にさせていただきます。
はい、
鉄道の旅費とかもちょっと入っておりますので、いいお値段になっておるのは分かっておりますが、その分楽しく身になる、
そうですね、
イベントにできると思います。
はい、
怖がらずに恥じらわずに、ぜひポチッとして当日会場でお待ちしております。
お待ちしております。
あなたの住む町まで、
みんなのダイエットをお聞きの皆様、こんにちは、アルパカです。
エンディング曲愛しい人へを含む CD 君の歌好評発売中です。8曲入り1,500円、
ご注文はアルパカのホームページ、番組テキストからお越しください。ご家庭に4枚くらいから10枚ぐらいまで買ってね。
踊れみんな踊れ、200万の足を踏み鳴らせ、回れ回れ回れ早く回れ、潮風と手をつなぎ。
今週の成果発表です。よっ、まずは家庭教師、
はい、
月になってターボがかかった猫好きさんからです。
はい、
今週は永井先生にいただいたトレーニングメニューを中心に運動しました。
ありがとうございます。
素晴らしいね、いい子やね、偉いね。
ありがたいです ね、
言われたことをやるって簡単なようで難しいもんね。
そうですね、でもそういう方が本当に一番伸びるっていうのもあれですけど、結果につながるんですよね。
ハンスケ聞いてるか、ハンスケの4割聞いてるか。
そうですね、半助さんの場合、あの曲がるんじゃなくて、うん、どっかが半分ぐらい効いてないっていう感じだったりするのがちょっと悲しいことはあるんですが。
そうだね、なんかこう本気でやってそうなっちゃってるところが、
そうなんですよね、
彼らしい素晴らしさだね。
はい、まあある意味良さではあるんですけど、そこを伸ばされるとちょっと怖いっていう。
満面の笑みで伸ばしそうで怖いね。
はい、怖いんですよね、は
い、ということで、半助さんに影響されないことを願いたい猫好きさんです。
はい、
今週の運動は網掛け1回、
はい、
プールのクロール1回、
はい、
長井先生直伝のトレーニング3回に、
おお、
加圧トレーニング1回、
素晴らしい。
ですが昨日暴食をしてしまい、お前自分の料理がうますぎるんじゃねえか。
ありえますね。
ねえ、適当に作ってみろ。ということで体重体脂肪とも跳ね上がってるそうですが、次回に乞うご期待って、おい、まず今週だ。
はい、もう結果が出ちゃったみたいな感じで、でもまあ、なんでしょう、不安になってない感じはありますよね。
そうですね、それありますね、確かにね、は
い、のほほんと。やったら落ちるっていう感覚を持っていただけたんだなっていうのがちょっと伝わってきましたね。
はい、そうですね、そんな感じは伝わっております。前回ご紹介した体重が 72.5kg でした。今週は、じゃん !74.2。
1.7kg の増量です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
うん、確かに増えたって聞いたけど、そうですね、増えましたね。
跳ね上がってますか。
まあ、でも、わかんないんですね。1キロぐらい本当に水分で変わったりはするだけに。
あ、そうですね。そうですね、はい。
脂肪率に期待します。
なるほど。では、前回ご紹介した体脂肪です。37.9% でした。今週は、じゃん !38.7。
0.8% のプラスでした。お疲れ様です。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。まあまあまあ、でも猫好きさんにも当日お邪魔した時にお話ししたんですけれども、当然体重脂肪率のことを考えていくのも大事なんですけれども、うん、何キロ落とすっていうよりもどのぐらいサイズダウンさせるかっていうことで考えていってほしいなと思っているので、
はいはい、
そういった意味ではサイズダウンの部分が非常に大切かなと思っていて、はい、
うん、
ウエストに期待したいなと思ってはいるんですが、
はい、今週は計測なしです。
でした。
猫好き向こう、ひんむいて測ってこい。
まあまあ、でも普通に猫好きさんがお家でご飯を食べてるんだとしたら、うん、あれは美味しいから、よくむしろ体重がこのぐらいの上下変動で収まっているなっていうのを僕実感してきたので、
はい、
あれは美味しいので量いってしまうんだろうなって思って、ご主人もだからあれでも結婚前後で一回ちょっと大きく増えたんだけれども、
うん、
今も多少体重が戻ったっておっしゃっていて、うん、まあでも本当に美味しく、はい、食が進むお食事だったりするかとは思うんですが、
はい、
でも動いてくださってるので、うん、まあ本当に次回に期待していいんだろうなと思っておりまして、
そうですね、
はい、特にサイズダウンの部分で、
はい、
ぜひ期待をして、ぜひドレスがすっぽりと収まる体になっていくべく頑張っていきましょうということですね。
はい、猫好きさん、永井先生の家庭教師で強力ターボをかけてやる気マックス継続中です。お疲れ様でした。
お疲れ様です。
それでは最後、鉄尾一郎です。
はい、お願いします。
お願いします。2週間動いてないと思ったら実は3週間近く動いてなかったみたいでした。
おお、
今週は運動ウォーキングを3回、
はい、
そしてムーバレックス3セット、室内有酸素運動を1回ということで4回動きました。
はい、
もうね、永井先生のご指導のもと回数やりゃ減るということで、
はい、
やっと動き始められた鉄尾です。
はい。
ただ3週間動いていない分、成果が2年前と違って動くのも動かないのも反応が早くなりましたよね、私ね。
そうですね、ものすごく体がダイレクトになったっていう感じはありますよね。
あ、ダイレクトというとかっこいいですね。
はい。それもでも体ができてきたっていう証拠ではありますからね。
そう、そうですよね、反応がっていうのは言われてましたよね。
はい、なので正しく本当に体が出来上がってきてるので、
はい、
いい形で本当に自分の日々の生活が数字に表れやすくなってきたのかなという気はしてます。
うん、うん、今週の体重です。
はい、お願いします。
前回ご紹介したのが 71.7kg でした。
はい、
今週は じゃん、な、73.0!
1.3 キロの増量です。お疲れ様です。
これがダイレクトだ。
そうですね、まあ、うん、3週間分の重さって言ったらいいんですけど、文字通りっていう感じで、
うん
うん、まあまあまあ、でもね、問題はあの体脂肪がどのぐらい動いているかっていうところだと思うので、
はい、前回ご紹介した体脂肪が 24.0% でした。
はい、
今週はじゃん 24.0、
おプラスマイナス0、変動なしです。お、これおめでとうございます。
ありがとうございます。
え、でもいいんじゃないですか。体重は増えているけれども死亡率が変わっていないっていうことは、うん、死亡が増えてないっていうことですもんね。
はい、そうですね。
はい、ということは、
ならば、
はい、体型には影響を及ぼしてないっていうことが考えられるかなと思っているんですが、
お、体重が自己マックスの73になってもそういう可能性はあるっちゃあるわけですね。
そうですね。
でも僕は体脂肪計もあんまり信用してないし、やっぱり見た目なのでウエストですよね。
はい、大切なのは本当にあのウエストサイズ。
はい、前回ご紹介したのが 82.4cm でした。
はい、
今週答え言います、増えてます。ただ
お、はい、
皆さんが思ってる数字よりもすごいぞ。今週はじゃん 88.0!
56mm、5.6 センチのサイズアップです。お疲れ様でした。
これがダイレクトだ。
そうですね。世界よ、これが変動だっていう感じですね。
本当、これ、4回動いた後ですよ。
はいはい。
動く前だったら、どれだけいっとったんやっていう感じが。
ありますが、まあでも、3週間、なかなか動けないっていうことを考えると、うん、一週間ぐらいだとだいたい 1.8 センチずつぐらい増えたっていう単純計算かなと思っておりまして。
はい。
これはでも正直だから僕はあの数字としては大きいなっていうか、あの、この数字の大きさはすごいなとは思うんですけれども、うん、普通に鉄道さんが動かれると落ちるなと思っているんで、心配は正直全然してないんですね。
うん。
ただあと面白いのは、
はい、
これはあの逆にすごく皆さんも参考になるなと思っているのは、
なるのか。
うん。いや、なります、なります。やっぱり動くことから離れた時に、
はい、
このぐらい数字が動くことがあるっていうことなんですよね、大きく。
え、でも、なんか、ダイエット頑張ってらっしゃる方が、本当に仕事とかで動けなくて、3週間ぶりに測ったら、5.6 センチ増えてたら、ホラーですよね。キヤーですよね。
とはなりますね。ただ大事なのが、ここから、うん、例えばじゃあ同じ3週間後にどのぐらい、
うん、
戻せているまたは減らせているかだと思うんですね。多分3週間かかんないと思うので、うん、戻されるのは
このペースで動ければ、
はい、はい、普通にペースが戻ったら全然3週間はかからないと思っているので、
あそこがやっぱり心強いよね。やっぱさっきみたいに繰り返しになりますが、自分の方法が見えてなくって 5.6 減らない上に増えちゃったになったら、もうダイエットやめたって気になりますよね。
そうですね。だから普通で多分6センチ近く増えたってなったら、ものすごいショックを受けるじゃないですか。僕も正直その状態で相談された時にはうわって一瞬思うと思うんですけれども、今正直1ミリも心配してないのは、多分鉄道さんが動く生活がある程度また戻られたら全然問題なく落ちるだろうと思ってるんですね。だから
あ
の、
はい、
っていうことは絶対にご自身の体の変化につながっていくので、
うん、
あまりそういうところで何でしょう、増えすぎたからって言って極端なことをしない方がかえって体のためには良いっていう感じなんです。
はいはいはいはい、はい、
例えば3日間ぐらい突然絶食をするとか、
はい、あと先ほどのその素人考えの判断のダイエットだったら、ここで方法を変えるとかやりそうですよね。
そうですね、まあ、もちろん増えた分に関して多少例えば食事を1割2割減らすとかは取り組みとしてはありだと思うんですけれども、
うん、
あまり極端なことをしても、
うん、
多分その反動はまたどこかで返ってきてしまうので、
うん、
普通に過ごしていつつ多分体のペースが戻ってきたら本来の状態に落ち着いていきますし、今の状態がだからいわゆる体にとっては異常事態だと思うんですね。
はいはい、
だから普通の生活が戻ってきたら、それをバランスを取ろうとする働きは当然こなれますっていうか、の発生していくので、
はい、
あまり心配をっていうか、僕正直、はい、数値としては大きく動かれたなと思いましたけど、
はい、
今回全然心配してないっていうのがありまして、
おう、ありがとうございます、
はい、普通に落ちていくだろうと思っている自信があるだけに、はい、っていうか自分が動いてるわけじゃないのに自信とか言うなって話なんですけど、
いや、ありがたいです、
はい、でも普通に落ちていくと思っているので、正直今の時点では全然心配してないです。
ありがとうございます、
はい、だからもうこれは3週間空くとこのぐらい増えることもあるんだねっていうのが、
うん、
参考として哲夫さんが体を張って証明してくださったっていう感じかなっていう、
そうです、そうなんです、そのためにあえて動かなかったんです嘘です、これだけの、はい、のほほんの哲夫ですが、イベントまでに減らせるのかというところでちょっと心が波立ってます、ざわついております。
そうかそうか、そうですね。でもまあイベントまでも今収録時点から考えても、
はい、
一応あの動きがなかなか取れなかった3週間と同じぐらいのスパンでは一応まだありますもんね。
そうですね。そうですね。
はい。結構落ちるからそこはもう全然普通に心配はいらないと思います。
はい。はい、なので動けるときに動くということだけを、食べることは減らさずにやっていきたいと。
そうですね。はい、普通に、強いて言えばだからあの意識的にどこかで多少噛むことを多くしていただくっていうことがあればよりベターかなと思う程度で。
はい。
量を減らすとかではなくて、
はいはい、
少し咀嚼っていうことだけちょっとアプローチを強くしていただければっていう。
わ、はい、かりました、アドバイスありがとうございます、
はい、いえ、お疲れ様でした。
はい、体を張らせていただきました。
はい、今の音が体を張った音ですね。
そうです、体を叩いた音とも言いますが、さてイベント当日まで鉄棒は減少させられるのか、お会いした方に太ったんじゃねと言われないのか、なんかわけわからなくなってますが、
はい、
お届けしたみんなのダイエット、お送りしたのは鉄尾一郎と
永井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いない部屋の中、何度も探した、僕はまだ君を探している。大きな声で君の名を